のラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて、今日はどんな話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々からご紹介いたしましょう。どうぞ。
ジュリエイトアメリカセブンタンゴホテルエコー、遠藤です。
はい、はい、ディレクター J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
日本でもね、西山に始まって、はい、どんどんハムのね、はい、いろんな
イベントがね、
イベントがね、始まりますけども、はい、まあ、世界的にというか、まあ、アメリカの、ね、デイトンハムベーションがね、
そうですね、も
う5月の半ばで、もうこの放送の次の日、
次の週末ですね、
ですよね、はい、開催されるということでね、うん、まあ、レッスンの方でね、行く予定の方、ある方いらっしゃいましたので、ぜひ、ね、会場の、ね、感想などを、ね、お聞き、はい、ぜひお寄せいただきましたら、ね、助かりますんでね、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、からこのところね、やっぱちょっと大きな災害がね、まあ、日本だけじゃなくて世界中
に、ね、何か起きてますね。はい、
今週はね、アマチュア無線と、ね、災害についてね、考えてみたいと思うんですけどね。
はい、はい、
では今週もね、最後までお付き合いください。
はい、よろしくです。
Hams Radio.
はい、ということでね、はい、アマチュア無線と、ね、災害というちょっと難しいテーマなんですけれどもね、はい、まあ、いろいろと考えてみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
まあ、日本にいる限りね、まあまあ、世界中どこでも一緒といったら一緒なんですけど、まあ、特に日本はね、まあ、地震のいろいろなとこ、
ね、そうですよね、
くっついてるところなんで、
火山でできているような島ですから、
はい、はい、まあ、ご存知のようにね、最近といえばね、阪神・淡路から東北から今回熊本ということでね、結構大きな地震があるんで、で皆様、ね、はい、ご存知と思うんですけどね、まあ、いろんなプレートがね、ま、混じり合ってるし、から、活断層かな、
はい、
うん、いろんなところ走ってるんで、うん、どうしてもどこで何が起こるか本当わからない。
そうですね、日本にいる限りはね。
そうなんですよ、うん、やっぱり、まあ、こういうことを考えてみると、やはりね、まあ、非常時に、ね、どういうふうなことをしたらいいかね、非常になってみないとわからんというのは、それはそうなんですけれども、はいはい、やっぱりそれに対して訓練ですね、
はい、
やっぱり、まあ、予習をしておくということは、やっぱり非常に大切だと思います、ね、
シミュレーションしてみってことですよね。
そうですね、うん、まあ、そういう感じでね、まあ、今日はそういうところを中心にね、はい、考えてみたいと思いますね。
はい、はい、
からまずね、まあ、アマチュア無線やってる限り、ね、はい、やっぱり、まあ、無線を通じてね、どういうことができるかということをね、やっぱり、はい、やっぱりなんか、まあ、自分だけで考えるんじゃなくてね、はい、いろんな方の、いろんな話とかね、聞くとかもあるんですけども、JAL ですね、日本アマチュア無線連盟なんですけども、これがね、アマチュア無線局の非常通信マニュアルというのをね、
はい、
発行してるんですよね。
はいはいはい、
うん、これね、ぜひね、まあ、時間あるときでいいと思いますんでね、ちょっと場があれば、はい、見ていただ、まあ、そんな大変な量じゃないんで、本一冊読むということじゃない
んで、ええ、20ページぐらいなんでね。
そうですよね。はい、うん、JAL のね、ホームページの方からね、アマチュア局の非常通信マニュアルということでね、まあ、多分Google とかで、Google れば、
はい、出てきます。
ちょっと出てくると思うので、ね、はい、PDF になってますんでね、非常に、から、書いてる言葉もね、結構割と柔らかい言葉。
はい。
って書いてますんでね、いろいろと非常に そういう中でも大切なこと、ね、一生懸命ちゃんと書いていただいてますんでね、
アマチュア局としてどうあるべきかっていうことが ね、うん、書いてありますんで、ね、
はい、
はい、
そういうことで、ね、でじゃあアマチュア無線やってる人間が災害時に、はい、まあ、何ができるか、
はい、
何をするべきか、
はい、
ということはね、まあ、細かいことはね、まあ、後半にまた考えるとしましてね、はい、まず災害に備えてね、普段しておきたいことですね、はい、まあ、これはまあアマチュア無線に限らず、
いろいろあるんですけどね。
ですけどね、はい、はい、まあ、アマチュア無線、アマチュアがやっとかなきゃいかんなということをちょっと、はい、前半でまとめてみたいなと。
そうですね。
はい、まあ、常に使っている無線設備。
はい。まずは無線設備から、はい、ということでね。
うん、
はい、
やっぱり自分がね、使ってる無線が、まあ、HF、VHF、HF、まあ、上の方で、月面反射もされる方もいらっしゃると思うんですけどもね。まあ、やっぱり日頃からね、使い方に慣れておくということがやっぱり。
はい、そうですね。
で、まあ、普段の通信はね、まあ、大体あの得意なところをやってるんで、まあ、いざという時でもすぐ出ると思うんだけども、はい、ね、あのずっと CW ばっかりやってる時に SSB マイクはついてないわとか
そうですね
あるんですよね。
ありますね。
たまにね、あの実はね、あの JT とかやってるでしょ、だから、ね、マイク外してる時あるんですよ。
あ、そういうことね。
で、あの SSB でね、あのね、いろんな曲が出た時に、ね、出ようとしても、ね、マイクがないとかどこ入れたからダメでね、だからあの、まあ、そういう意味であの設備のね、まあ、あの日頃からの使い方なりから部品とかね、マイクとか、どこにあるか、ヘッドホンがどこにあるかね、
そうですね、
そういうところね、大切なんですよね。
あと使い方もね、最近のやつは難しいんでね、そうある程度基本だけは使えられるようになっておかないとね、まずいですよね。
そうですよね。はい。二番目に大切なのは、ね、やっぱり、ね、はい、電源なんですよね。
電源ですね。
まあ、大体災害が起きた場合というのは 100V のね、はい、電気というのはなくなっちゃう可能性があるので
、はい、
まあ、電池準備するか、はい、からあと、まあ、UV のね、ハンディ機でしたらね、はい、充電式、まあ、ほとんどが。
最近のやつはみんな ね、充電式ですね。
そうですよね。はい、で、充電、はね、また充電しないといけないというのが、ね、
そうなんですよ。
はい、リュックによったらね、乾電池も使えるとか、ね、
あります、
そういうユニットもあるので、まあ、そういうところはね、いろんなどういうものを用意するかということになってくる、ね、
は
い、
充電式のやつは普段からやっぱり充電しておくっていうのは大切ですよね。いざってなったらね、放電してたら使えないんで、
移動運用でね、終わったら必ず戻ってきたらもう充電しておくという、うん、そうですね、習慣が必要ですよね。
あ、いいですね。
なんか遠藤さん、なんかこれなんかエピソードがさっきお聞きしたんですけど、
まあ、
笑えないね。そうですけどね。
まあ、普段からですね、まあ、充電でかけておいたものが、その充電器のね、電源が抜けていたとかね、そういったのがちょっとありますので、はいはいはい、やっぱりたまにはね、チェックをするということが必要かなと思ってます
ね。
笑うに笑えないですからね。
そうなんですよ。いざって使えなくなっちゃうんですからね。
そうです。
最近のやつ、充電式のやつは、もう、パッケージになってるので、電池があっても電池が入らないんですよね。
そうですね。
だから、それ専用の電池ボックスが必要なものがあるので、それもお忘れなく、用意しておいてください。
は
い。
まあ、あと、最近のやつではあれですよね、水をなんかね、含ませると、その時に電池がすぐ使えるっていう。
あ、そういうのありますね。
そういうのもなんか出てるみたいな。
そういう電池もね。
そういう電池もね、用意していくっていうのは重要かもしれないですね。
そうですね。
から、次に、はい、まあ、無線機はあったけども、だからアンテナにね、アンテナもあると、
はい、あります。
ケーブルがなかったとかね。
そうそうそう。ね、ケーブルもそうなんですけど、ケーブルのコネクタが壊れてるっていうのがあるんですよ。
は
い
は
い、
なるほどね。
うん、ケーブルあった、よし、これ持ってこうと思って、つないだらつなげない、使えないって、よく見たらコネクタが壊れてるとかね。
なるほど。
断線してたとかね、あるんですよね。
うん、やっぱり、時々実際にちゃんと使って、はい、それを異常点検しておくとかいう感じ
ですね。そうですよね。それ移動運用が一番いいんじゃないですかね。ね
そうですね。
はい。まあ、そういう時のためにね、移動運用するっていうのも一つの手
かもしれないですね。
江野さんのところもあれですよね、クラブの方でね、ボランティアの。
そうですね。私のは、船橋市アマチュア無線非常通信連絡会っていうところに入ってるんですけども、うん、一応クラブ局が、ジュリエイト・ワン、ヤンキーのメンバーアメリカっていうクラブがあるんですけど、はい、一応そういうですね、非常通信編でですね、お役に立ちましょうという、そういうですね、うん、クラブのが母体になっています。
そうですね。
はい。
だからまあそういうクラブとかね、含めて移動運用。通常はね、本当移動運用で、ね、各局にサービスするという感じなんですけど、これ自身がもう訓練になってるわけですよね。
そうですね。はい。うん、もちろん更新の技術もさることながら、やっぱり準備だとかですね。
う
ん、
そうですね。
アンテナをどうやって上げるかとか、効率的に短時間で上げるかだとか、うん、電源をどうするのかとか、そういったところをですね、うん、技術向上を目指してですね。
あ、
はい。
そう
か。兼ねてやっております
。最初にね、ディレクターもおっしゃったように、やっぱり移動運用をやるというのは、結局、もうそれそのもの全体がもう訓練そのものですよね。
そうですね。うん、はい。
なるほどね。から、次に、まあ、電池ということでね、あと、HF のリグとか、やっぱり 100V じゃないといかん、はい、っていうのもあるんですね、どうしてもね。
ね、
うん、で発電機をお持ちの方は、やっぱり燃料の調達方法ですね。
はいはいはい。
うん、ここですね。で、あと、燃料もね、時間だと劣化するというのもありますんでね。
ありますね、ガソリンとかね、ダメになりますから、はい。
だからそういうものを、どういうふうな、まあ、燃料。最近、発ですね、発電機。これの、まあ、ガソリンが今までずっと、まあ、当然メインになってるんですけど、ガスボンベ、ガスボンベ使うものもあるんですよね。
そうですね、カセットボンベを使うものが手頃で、うん、で、ガスボンベ、カセットボンベも長期間の保存が効けますので、うん、はい、お手頃だっていうのもありますよね。
うん、そうですね。 からまあまあ物とかアンテナ準備できたと。そしたらあのどの無線機を使ってね、どういうふうにやればどのぐらい飛ぶんかなという、はい、まあまあ普段ねあの QSO とかしてると、それからあの、ロールコールみたいな形でね非常通信訓練みたいなこともやってるんで、そういうところでどこまで自分の電波がね飛ぶかとかね、うん、そういうところもやっぱり。
そうですよね、把握しておくってのは必要ですよね、うん、あとあのモービルで走っててもなんかここだと聞こえなくなるなんていう場所ありますよね。それもやっぱり把握しておく必要があるんじゃないかなと思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うんまあ、そういうところ結構大切ですよね、
はいはい、
から次にね、まあ、備蓄という意味でね、まあ、あの電池とかも、はい、電池ともねあの劣化というかあの放電するんで、
はい
まあ、どういうふうにリユースしながらね
やるとか、そうですね、回転しながらね使っていかなくちゃいけないんですけど、はい
まあ、そういう意味であの、まあ、災害に対する備蓄ですね、まあ、当然食べ物とかね、はい、そういうものもあるにして、やっぱりやっぱり結構重要なのはラジオですよね、はいはい、これはもう。でまあ、最近も、ね、あのディレクターもあのお手伝いだったと思うんですけど、はい、災害無線局か災害局、はい、FM 局かな、
ありますね、
うん、臨時災害の FM、うん、立ち上がりますよね、
はい
うんまあ、あのこの水戸の FM パルもそうですし、
はい
まあ、あのいろんなところの大体コミュニティ局の、まあ、そういうふうな
役割が、ね役割ねうん、ありますので ね、
あまね、はいまあ、そういうところをやっぱりあの利用するという意味でやっぱりラジオ、
はい
うん、であの結構ねあのその地域に根ざした情報が流れますのでね。
はいはい、そうですね。
非常にいいですよね。
うんうん、であと、AM 放送でも割と地域別にやってますからね。うんはい、で、実は最近 の、 あの無線機はラジオを聴けるのは結構多いんですよね、ハンディ機ね。
そうそうそう。
だからこれもあの使い方よく見て、ラジオはこうやったら聞けるんだってことは見ておいた方がいいですね。
まあ、例えば、はい、FM 聞くのどうやったら聞けるのかなと思って。
あるんですよ。
使わないと忘れるんで、
忘れますよね。そうですね。で、その時あの電源があります。電池の確保ね、忘れなく。普通 の、 あのラジオは長持ちしますけど、無線機だとちょっと持ちが悪くなりますんでね。はい、はい、送信なんかしてたら特にそうなりますんで、その辺気をつけた方がいいかなと思います。はい。
まあ、そうするとね、また災害が発生したという事態になった場合どうしたらいいかということですね。まあ、まず無線というよりも、もうとにかくまず何か起これば、自分のまず身の安全の確保ですね。
はい、これはね、必ず言う、最近は言われてます。はい、
例えばまあ、地震でしたらね、まあ、揺れが収まったら、からまあ、火の始末をするとかね、はい、から、まあ、揺れが始まったら、もうすぐに火を消すのはまあ当然ながら。
ね、最近は揺れてるときは、まず身の安全を守ってくださいと言われます。
う
ん
で
ね、というのは最近のやつは自動消火するんです、ほとんどが。
そうか
そうか、はい、ガスも自動的に止まりますし、
うん、ストーブもそうですよね、
ちょっと揺れれば止まるので、はい、まず自分の身の安全を確保、机の下に潜るなり、うん、安全なところに、うん隠れるなりして、そうですね、それでそれが収まったら火の始末をして、うん、でブレーカーなんかを切って、それから外に出てくださいというふうに言われてますね。うんはい
まあ、やっぱり揺れが収まったりしたら、はいまあ、あとは周りにまず外に出てご近所の方の確認とかね、は
い、そうですねご近所の方やっぱり全員いるのか、まあ、普段からね付き合いしてないといけないですけど
そうですね、
全員いるか一応確認した方がいいですよね、うん、もしかして誰かいなかったらもしかしたらその方は下敷きになってるかもしれないので、うん、確認された方がいいですね、うん、はい、
まあ、んでここら辺あたりからマジャム線がそろそろ、
ねはい、ぼちぼちね
お役に立てることができてくる
わけです、ねはい、可能性が出てきます、はい、
まず無線が、ね、使われる、まあ、一番のところはやっぱり孤立した時、
はい、
ですよね。
そうですね、うん、電話も使えないという時に孤立した時に使うのがやっぱり一番、ねうん、役に立つことだと思います。
でまあ、やっぱりその時に大切なのは無駄な通信はしないということですよね、はい、
そうですね、
まあ、周波数をくれる非常通信周波数というものが、ね、一応定められてますんで、
はい、
これはいわゆるバンドプランといいますかね、
はい、
そこの中のどこの周波数が非常通信から、まあ、大体 UV でしたら、ね、呼び出し周波数が大体非常通信かれてるとか、
ね、
なってますんで
ね、
まあ、普段そういうところも気をつけてバンドプランの表を見ておくと、はい、いうところで全部書いてますんでね、はい、まあ、HF からもう UV まで、ね、全部どっかにありますからね、
はい、ありますね、
うんはい、からあと、まあ、UV で、ね、近所 の、 いろんな、情報通信とプラス、はい、やっぱり HF ができ使えますとね、やはり、はい、遠いところとの更新になっちゃうんですけども、はい、上地域との、ね、いろんな被災してないところとの
更新が可能となります、ね、被災してない地域と更新が可能になるんで ね、
そうです
よね、相手側もこう落ち着いて情報を受け取ることはできると思うんですよね。はい、
まあ、それは、まあ、あと UV、HF、まあ、どういう使い分けするかということですよね。
はい、
う
ん、はい、
あのもしねローカルのねあの局とかであの、まあ、いわゆるロールコールとかいうのでねいろんなことやってる方いらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、そういうところで他の曲がね出てるかどうか安否確認というのもね、
いいですよね、あのちょっと呼んでみてだい、ね、安否確認されるといいですよね、最近ね一人暮らしの方も多いのでね、はい、そういう方でも声援やられてる方も多いですから、はい、
まあ、ぜひぜひそういう、まあ、地域のネットワークを、ね、はい、まあ、生かすというそんな感じですよね、うん、
でこの時大事なのはやっぱりあの被災地域以外の方は妨害にならないように、
うん、そうですよね、
周波数を開けてワッチに専念してください、うん、
やっぱり残念なことにやっぱりあの前のいろんな震災の時にもやっぱ妨害される方がね、
は
い、
あ、そうなんですよ、そうなんですよ、で弱い電波が出てくる可能性もありますから、
そうですよね、
周波数をクリアにしてワッチに心がけることが大事なのでね、はい、ここはぜひ皆さんあの災害に遭ってない地域の方はそれを守っていただきたいと思います。
そうですね、
はい、
JE6IHC 小畑ゆかりです。何か一言は、特にありませんハムのラジオ、
はい、ということでね、はい、今週はね、まあ、費用通信ということでね、要するにアマチュア無線と災害についてね、考えてみたいということでお話をお送りしております、はい、前半はね、ちょっといろいろと、まあ、無線局の準備の仕方とかね、
はい、
発生したらどうしようかというところをね、はいはい、お伝えしましたけどもね、後半ではね、まず、まあ、通信そのものとかね、どういうふうなことから、ボランティアに、ね、参加するにはどうしたら、何をしたらいいかなというところをね、ちょっと考えてみたいなと思いますね。うん、で、まず、通信をするということなんですけれども、はい、まあ、マジャン無線なんで、やっぱり電波を使って、いろんな情報を、
そうですね、伝えること、
交渉するんですけども、はい、やっぱり時間軸でね、やっぱりやることというか、まあ、通信することが変わってくるということが大きいですね。
そうですね、内容がね、どんどん変わっていくと思います。うん、はい、
ディレクターもご経験の中で、朝言ってたことが昼からはもう違うことになってたとか、はい、あるんですよね。
違うことっていうか、朝、例えば、うん、避難所なんかで物資が不足しているのは、うん、朝はこれだけ必要だったんだけど、うん、もうお昼頃にはそれは充足してて別のものが必要になっているという状況が出てきたりしてるんですよね。だからどんどんこう時間で変わってきます。はい、
うん、そうですよね。うん、からまあ通信の内容ということでね、東日本大震災の時、
はい、
まあ、私もまあ、大阪のとある局が7メガでね、
はいはい、
セブンの局と QSO がというかね、もう災害通信できて、本当に助かったというのが
事
例であるんですよね。特に HF の場合はね、遠いところからそこの地域と話できるので、それが大きいですよね。
はい、そうですね、安定した地域とね、できますから。
そうですね。はい、うん、から、まあ、初めの段階はね、どうしても重要な通信をやっぱり優先したいんで、まあ、被災地以外ではもうとにかくワッチを心がけると、
はい、そうですね。う
ん、だから、まあ、被災地域からの、まあ、情報ですね、
はい、
うん、それはやっぱり聞いて、必要なところに伝えるというところ
ですね。受信したらは、うん、その内容を例えば、まあ、警察とか、
ね、人命にかかるものはやっぱ最優先でしょうね。
そうですね、しかも多分現地からの電波は弱いので ね、
そうです
ね、電源とかの問題がありますから弱いですから、うんうん、クリアにして、ね、静かに聞いておくことが大事だと思います。はい、
ある程度時間経ってくると、まあ、ある程度被災地の、ね、状況が分かってくると、今度はどんどん出てくるのはやっぱり、避難者の方々の中心とした、
はい、
まあ、避難所と本部館とかね、
はいはい、
から、まあ、救護所、まあ、病院関係とか、ね、はい、救急のところとか、ね、そういうところの通信が、ね、増えてくるという、そんな感じですかね。はい、
そうですよね。
まあ、こういう時は、まあ、やっぱりアマチュア無線やってる方がね、うん、無線ボランティアの方がね、
ええ、
かなり大活躍されると。
そうなんですよね。ただ阪神大震災の時なんかは大活躍されて非常に役に立ったんですけど、最近はなんかこう携帯電話網の復旧が早いんですよね。
う
ん、
そうですね。
はい、
ですから東日本の時のね、教訓を受けて各キャリアの方がね、いろんなその通信手段用意されてるんですね。
そうですよ。う
ん、気球を飛ばしてるね、キャリアさんもいらっしゃいますね。
そうですよね。うん、だから最近は早くて、この間の熊本の時ももうあれですよね、皆さんだーっとメディアも言ってたし、
そうです
ね、ツイッターとか、ね、うん、SNS の情報がどんどん出てきましたからね。はい、
でそうそう、だとあんまり無線のアマチュア無線そのものでも大活躍するところは、まあ、普段ね、普通の方が使いやすいところのがどんどん復旧してくることになるんで、そういったら僕らは、ね、はい、何をしたらいいかということなんですけども、
電話はないのかななんて思っちゃうんですけど、実はあるんですね。
どんなことあります？
いや、私はね、アマチュア無線技師の方の通信士じゃなくて技師の方のね、うん、技がいろいろあちこちで活用できると思ってるんですよね。
なるほど、なるほど。
我々電気屋さんというか、まあ、無線設備屋さんですから、
そうですね、
うん、いろんなところのアンテナ工事とかね、うん、電源工事とか、うん、そういうところはある程度分かってるし、こう結構できますよね、うん、それとか、うん、あとラジオの受信がうまくいかないところも我々のノウハウでこうやったら受信ができるようになるとかね、そういうのは分かりますよね。
それと最近、まあ、当然携帯電話使ってるとそうなんですけども、はい、ちょっと難しい言葉で言うと全20なんですよね、
はいはいはい、
だから話すのと聞くのが両方一遍にできるという、
あ、そうそう、同時にね、通話同時通話できるんですけど、無線機は、
ところが
無線機はね片通話なんですよね。
そうなんですよね。
でそれをね、最近の方は分からないことがあるので、うん、免許のいらない無線機なんか結構あるんですけど、うん、それがこう現場に出てきていろいろ使えるんですけど、その使い方わかんないんですよ、うん、
PTT とかね、プッシュトゥートークといってもわからないんですね。
そうなんですよ。だからそういう方に対して使い方のレクチャーね、こうやってやればできますよっていうのはレクチャー我々できますのでね、そういうところで役に立てんじゃないかなと思ってます ね、
うすね、うん、だからまあそれは技術ですね、
はい、
やっぱりそれを役立てるというのは大きいですね、
はい、大きいと思います。我々持ってる知識をね、こうそういうところで活用したらいいんじゃないかなと思います。
やっぱり前半でも話ありましたけど、移動運用ですね、
はいはい、
これをやってると、まあ、アンテナの設営からアンテナの配線、はい、電源の配線、
はい、
ね、とにかくそれをちょこちょこちょこちょこやるんで、こういう災害の時にもうほんまなんというか
役に立ちます、
役に立ちますね。何も考えてももうアンテナつないで、
そうそうそうそう、
つないでエスタブル測って、おい、行こう、 OK
と OK ってなっちゃいますからね。
はい、うん、あるよあるよという間でしょうね、
はい、
うん、でまずそうなってくると、まあ、アマチュア無線の、ね、免許を持っている我々としたら、まあ、どういうことをしていけるかということで、ね、はい、まあ、やっぱり非常通信のボランティアとしての参加というのが、やっぱり一番大きいんですよね、
そうしたいんですけどね、うん、なかなかそう簡単には最近いかないんですよね、うん、やっぱりね、やっぱこう情報のやり取りするんで、こう普段からやっぱり顔の見える関係の信頼のある人じゃないとね、なかなか任されないんですよね、ですからもしそういうボランティアで参加したい場合は、いろんな地域のクラブ、先ほどね遠藤さんとかもそうでしたけど、クラブ局に、加盟して訓練に参加するとかね、その時に役割をこうちゃんと割り当ててもらっている人たち、
行政と、ね、うまく連携するとか、契約するとかですね、
はい、そうですね、
委任される、移植される、そういったね、いろいろなことをされてると参加しやすいですよ ね、
そうですよね。
遠藤さんのクラブの方でやっぱり市との協力関係で、まあ、こういう時には講師をこういう準備消毒、そういうのをやっぱりやってるんですか。
はい、非常通信連絡会という中でですね、非常通信の時にはこういうふうにするというのマニュアルみたいなのがあって、うん、基本的にはそれに従って動くことになっています、うん、やっぱそういうのを事前に取り決めておくとですね、やっぱり動きやすいですよね、
まあ、やっぱり訓練ですね。
そうですね、そうですね。あと、まあ、クラブでは毎週定時のロールコールというかね、オンエアミーティングって言ってるんですけど、はい、うん、そういったところでのクラブ員とのですね、連絡だとか、うん、万が一地震が、例えば震度4ぐらいの地震が起きた場合にはですね、一応皆さん決まった周波数に出てきて、うん、大丈夫だぞとか、うん、というような、まあ本当の非常通信の場合に備えての模擬連絡みたいなこともですね、やるようにしています。
あれ、ディレクターの方も気がつかれたという話聞いたんですけど、はい、やっぱり情報の信憑性ですね、
はいはい、
これ結構重要なんですよ ね、 すね、まあ、先ほどのね、朝必要なものが今度夕方になったら変わってしまうということもあるんですけれども、うん、情報そのものがね、なんか間違ったものが流れると、これ最近のねソーシャルネットワークだと、もういっぺ
ん
に世界に広がるんですよね。
いっぺんに広がっちゃうんでね、うん、やっぱ間違った本人、発信した方は間違ったとは思っていないんですけどね、うんうん、やっぱり情報源がね明らかでない、どこから出てきた情報、分からない情報っての結構多いんですよね、うんうん、それがよく聞いてみるとデマだったり、ただ単なる噂だったりするので、うん、やっぱりそこの辺の判断が必ず必要で、やっぱ誰が出しているかの情報を一応確認をした上で、無線通信でもそれで情報を伝えるってことが必要かなと思いますね、
うん、もう情報はね、本当最近の、ね、ネットの社会だと、もう一人歩きはもうすぐに、
はい、
一瞬ですからね、それを訂正するのはもうとにかく時間かかる
んですよね。そうなんですよ、大変ですね、うんうん、だからやっぱ発信するときによく注意をしておく必要がありますね。
そういう意味でね、今前半後半で、ね、お話したことの、まあ、まとめという形になるんですけれども、やっぱり 町山さん、まあ、役に立つとは言われるんですけれども、まあ、それを実現するためにね、日頃の準備、心構え、いわゆる訓練ですね。
はい。
うん、で、まあ、それはいろいろなアマチュア無線の、まあ、趣味の世界の中 の運用でいいと思うんですよね。
はい、
移動運用ということ自体が、もうそれそのものはね、先ほどね、ディレクトもおっしゃったけど、アンテナすぐ立つと。
はい、そうなんですよね。
うん、
訓練になります。はい。
うん。からやっぱり周りのいろんな曲とか、それからまあローカルのクラブとかでの加入とかでね、
はい、
まあ、そういうところで、まあ、自分の役割はどういうふうなものがあるかというのはやっぱり事前にいろいろと心構えです、うん、すごく大切ですね。
はい。
まあ、やっぱり備えあれば、憂いなし
い、ね。はい、そうですね。
はい。万が一というのは万に一回あるということなんで。
そういうこと、そういうことです。そういうことですよね。う
ん、私よく言うんですけど。
はい、はい、
うん、
はい。もうね、皆さん備えていきましょう。
は
い、
このクラブなんか偶然ではあるんですけど、はい、雨の中のアンテナの設置だとかね、
うん、あるんですね。
練習をもう何回かやってます。
そうですね、大変ですけど。
はい、天候というのはね、我々の自由になるものじゃないんで、
そうですね。
どういうことがあるかわからないですからね。うん、なるほど、なるほど。
わかりました。
天気がいい
ありがとうございます
からね。
はい、
どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ハムのラジオ。お便りのコーナー。
はい、ということでね、はい、お便りのコーナーなんですけども、はい、まあ、一つ、まあ、お知らせという感じでね、はい、これ JAL の沖縄県支部の方からのね、
はい、
あれ、お知らせなんですけれども、今年はね、沖縄でアマチュア無線が許可されて55周年、
55周年
ですね、はい、迎える年にあたって、記念イベントとして、807am.cw 送信機コンテストを開催することにな
りました、はい。これ807の方がいいかもしれないですね。
うん、
807、たま、
そうか、そう
か。あ、そうそうそう、真空管の名前。807、807AMCW 送信機コンテストですね。
なるほど。
はい。
失礼いたします。
はい。
各局のアイデアを駆使したオリジナルの送信機を組み上げていただき、振ってご応募ください。ということなんでね。
はい、はい。
はい。応募の仕方等はね、JAL 沖縄県支部のホームページで、ね、掲載しておりますのでね。
はい。
ぜひぜひそちらね、見ていただいてね、ご応募させていただきたいなと思います。
はい。
よろしくお願いします。はい。ではね、今日のね、いただいたお便りね、ご紹介していきたいと思います。
はい。
まず最初のお便りです。いつも楽しく聞かせていただきますという、匿名希望の
方から
いただきました、
はい。ありがとうございます。
今回初めてメールさせていただきます。ありがとうございます。いつ頃から聞き始めたか忘れてしまいましたが、ニャマに挑戦後と記憶していますので、
はい、
2014年3月以降から聞き始め、過去の放送分についても、ポッドキャストにて、ね、第0回から、予告編です。
はい。
すべて聞いていただいているということで。
ありがとうございます。
はい。平成9年に、4アも取得し、開局したものの、もともと電話代理の仕様だったため、ほとんど運用することなく、コールサインが切れないように更新だけ続けていました。仕事上、転勤が多く、東京在住の時に聞き始めましたが、その後、横浜は4月から仙台へと移動となり、電波で聞くことがますます困難になりました。
そうですね。
はい。まあ、ポッドキャストとかね、からネットとかでね。
サイバル放送でね、ぜひ聞いていただければと思います。
はい。はい、ハムのラジオを聞き始め、改めて無線にいろいろと興味を持つようになり、はい、上級資格へも挑戦し、はい、平成27年8月期の試験でイチャモを取得しました。
ありがとうございます。
おめでとうございます。すごいですね。
そうですね、
うん。
はい。この4月に転居したこともあり、また少し無線に力を入れてみようと思っていますが、はい、アンテナが貧弱なこともあり、ね、なかなか受信自体、思わしくなく、ホワイトノイズのみ聞こえていますという。
あ、そうですか。
いろいろと挑戦してみたいと。これ、まあ、アンテナとかね、まあ、いろんな工夫はね、いろんなことできると思いますのでね。
はい。はい、アンテナはアースですから、アースもしっかり。
はい、確かに。アースでピタッとね、ノイズを収めることはありますね。
ありますね。はい。
うん、はい、番組でも進めているクエスチョンとかでも、陸上特殊無線技師試験も受け、平成28年2月期の試験で陸特を取得しました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。はい。資格取得することに興味を持ってしまい、次は別の資格にも挑戦しようと思います。ということでね。
ぜひ、
そうですね、ぜひぜひね。
そうですね、うん、続けて。
はい。結構アマチュア以外の無線の資格の試験など、はい、結構、アマチュアとは違う、
ね、視点がね、いっぱいあるんでね。
はい、
うん、いいと思います。
で、そう。一流特とこの陸上特殊無線のとか、割と高い仕事が多いですよね。
あ、そうですね。う
ん、放送局のいろんなね、中継とかね、そういうところのね、はいはい、できる資格なんで。
ええ。 そうですね。
はい。でもね、一山取ってるから、あとはアンテナをね、改良の余地いっぱいできます。何でもできますよね。
そうですね。何でもできます。
はい、ぜひ、はい。今後も楽しい放送を続けてください。
ありがとうございます。はい、頑張ります。はい、
次のお便りです。はい。JF3KOA 岡さんからいただきました。
ありがとうございます。はい。
母校文化祭のアマチュア無線部見学校ということで、はい、あの以前にもね、ね、出身校のね、文化祭のお話いただきましてね、これ本当に見に行ったということで、はい。ハムのラジオの皆さん、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただきます。
ありがとうございます。
5月初めに、スリーエリア中高一貫校である母校の文化祭やアマチュア無線部が残っているので見学に行ってくる件で投稿しました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
で、先日行ってきましたので、ね、報告します、はい。
ありがとうございます。はい。
以前も書きたようにね、書きましたって、いただいたようにね、日頃の活動はアマチュア無線運用というよりも、電子工作などがメインになっているということですね。うんうん、文化祭での展示も、各部員の電子工作の作品展示から、主に小学生を対象としたロボットをプログラムでコントロールする、はい、そういう簡単な体験ですね。これ、ハンダ付けの体験、はいはい、そして公開運用をしている。結構多岐にわたるいろんな、
そうですね。ね、しかも本格的ですね。
そうですね。はい、結構ね、この小学校の方対象のね、ロボットとかね、うん、最近ね、子供サイトもね、どれですかね。うん、もう、パソコン自由に使えます。
そうです、そうです。
ロボットって言ってもね、結構、もう皆さんね、うちも大阪の方でね、日本橋の方でいろいろフェスタもあるんですけど、はいはい、そういうところも子供さんたちでね、すごいですわ。
すごいですよね、今ね。はい。
中高一貫校なので、中学受験を希望する小学生を中心とした親子連れを、とから生徒家族が主な見学者でしたけども、はい、体験コーナーは抽選が必要なほど盛況だった
すごいですね。はい。
交換運用に関しましては、興味を持って質問している子供さんが何名かいらっしゃるのかということで、はい、やっぱり前もね、放送でね、いろんなお話させていただきましたけど、やっぱり目に触れる、手で触るというのはやっぱ大きいんですよね。
大きいと思いますね。
うん、昔に比べてね、そういうクラブとか、大岡さんも、ね、書いてらっしゃいますけど、なかなか少なくなっちゃいましたね。
そうなんですね。
残念なことなんですけどね。うんうん、だからまあ別に無線だけじゃなくてね、電子工作を含めてね、はい、子供さんにまあそういう体験してもらうっていうのは大きいですよね。
大きいですね。
うん、からね、親御さんもね、結構ね、興味を持って聞き入ってるということ
です、ね。あ、そうですね。はい、
まあ子供さんね、親を巻き込むとやっぱりね、はい、いろいろと、ね、いいんで。
いいと思います。必要です。
いいですよね。はい。はい。展示は校舎の最上階、4階の層なんですけれども、公開運用は窓から外側に設置した自作の430メガのヤギアンテナを使用して、私の見ている間にも何曲か更新していたようですということで、はい、はい。もう自作ですね、もう。さすがですね。
はい。
うん、から部員はそれぞれ展示説明とかね、から体験の説明補助に手いっぱいでゆっくりと会話できなかったか、やっぱり大盛況なんですね。
そうなんですね。うん、
まあ、小室先生とでお話しされたということなんですけどもね。はい、実はこの小室先生、アマチュア無線技師は未経験。
あ、そうだったんですね。
で、ただ ERDF ですね、この水戸の方、ね、
はい、
田中さんに、
はい、出ていただきましたけど、
ね、
は
い、話してます。ARDF の大会というのはね、これ無線の免許持ってなくても出れますんでね。
はいはい。
うん。で、これ結構面白いんで、はい、やり出すとね。はい。で、まあそういうことをやってるうちに、やっぱりマジャ無線の、ね、支度を進められたということで、はい、で現在は、今年3も取られる。
あ、ですね。
から、この前のオール JA のコンテストでやっと初めて更新を経験されたということ
で。あ、そうなんですね。
はい。すごいですね。すごい。はい。まあ、そんな感じでね、お便りいただきました。
はい。
から、コールサインもね、なんか、当時、岡さんのね、現役の時からのコールサインがまだまだずっと使われていて。
いいですね。
非常に、うん。考え深いと思います。
ああ、そうですね。はい。
はい。はい、ということで、ね、お便りいただきました、はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。次のお便りです。NN5T、
はい、
末広さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
アメリカからね、いただいたり、話題になった相互協定で、例えば、ダブルにデイトンとか来られる方へ、まあ、ご注意というかね、
はい、
連絡用に多分2メートル430のね、リグ持っていかれると思うんですけれども、はい、日本の免許は、145.99 というかな、146未満。
はい。
の通信なんで、相互協定で運用する場合は、146まで使える無線機で変なとこ出たらダメよと。注意してくださいね。
日本の免許の範囲内ですから。
そうなんですよ。
アメリカレピーター148とかね、あるんですけど、そこは使えませんので。
はい。特に、ね、日本と違ってね、140のレピーターがありますんで、はい、非常にこれ、
便利ですよね。
便利なんですよね。
147とかにね、はい、ありますからね。
今日注意していただきたい。
注意してください。
はい。はい、で、出たい場合は、まあ、やっぱり FCC 取らないなかな、はい、ということで。ちょっと宣伝になっちゃう。
ぜひよろしく。
はい。末広さんのお話なんですけども、私の場合、頭は国鉄電管のままですから、いわゆる、はい、総務省ではなくてね、電波管理局。
ああ、昔のね、
はい。そうそうそう。幸いなことに、無線とは途切れることもなく、人生を通してお世話になっております。感謝ですね。ということですね、はい。ダブルに来てからももう、ダブルに来てからも含めて、もう45年になります。
長いですね。
長いですね。
欠かすことなく HF には出れていますが、毎度のことながら太陽光点が下がってくると苦しくなります。
そうですね。
はい。サイクル19か24ですから、太陽にもお世話になっている。から CQ もずっと読んでるということですね。
あ、そうですか。
はい。昔は船便でドンブラコ、ドンブラコと2ヶ月かけて受け取ったものですということです。
はい。
はい。まあ、最近はね、FedEx とかがね、前少なかったとかね、いろいろとなったみたいで。だから最近は JA でね、商店に並ぶ数日後にはね、もう、
はい、いいですね。もうだいぶ早くなりましたね。はい。
からこの前のオール J コンテストなんですけど、はい、まあ、私とか、ディレクター出られましたということで、私
出てないんですけど。一応出ました。はい、出ました。
うん、70年代なんですけどもね、まあ、中学生の頃にはよく出たものですと、ね、はい、そういう人おっしゃってますね。うん、まだバンドがね、もうワンワンワンワンしてる感じを覚えてますということで
ね。ありましたね。
うん、やっぱりアメリカからね、久しぶりにお聞きになったということなんですけどね、やっぱりダブルファイブなんで、なかなか聞こえなかった
ですね。そうなんですよね。ちょっと遠いですよね。
はい、そうですよね。うん、まあ、そういうことでね、お便りいただいてます。これからね、JT とかの運用がね、不可欠になりそうということで、やっぱり、
しばらく。
アンテナとかね、割と小ぶりのでできますんでね。
それ、うん、それから最近コンディションがすごく悪いので、やっぱり、
ちょっと悪いですね、コンディションね、はい。
やっぱり微弱モードが、これからしばらくは出番になりそうですね。はい。
はい。はい、ということでね、はい、お便りいただきました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
私はジュリエットフォックスロットワンタンゴエコーユニフォームです。名前はハンドルカワ KAWA。ハムのラジオ。
はい、ということで、水戸周辺の講習会情報、
はい、
お送りしたいと思います。します、はい、まず九州企画主体の分からです。4級アメリカ無線基地の講習会です。これ6月の18日と19日、茨城県取手市の長谷ビル、こちらの方でね、再開催されます。申し込みはね、6月の6日までということなんで、現在受付中ということです。はい、詳しいことはね、九州企画のね、ホームページの方見ていただくと、よくわかると思います。から、また電話でね、問い合わせの場合は、03-5431-5732、03-5431-5732。こちらにね、お問い合わせいただけたらと思います。
はい。
はい。ね、茨城県の講習会をご紹介してるんですけども、九州企画ではですね、関東、信越、東海、近畿、この各エリアでね、講習会を開催してますのでね、ぜひ、ウェブの方でね、確認していただけたらなと思います。
はい。
から水戸周辺ではね、今の動画講習会は言ってないんですけれども、ご要望ありましたらね、開催することができるということで、だいたい20名以上のね、受験者がまとまって、まあ、会場の確保、まあ、これも結構大変なんでね、これの確保がね、できれば講習会を開催することができますということなんで、はい、特に職場とか学校とかサークルから、まあ、クラブ等があってね、はい、まとまるようでしたらご検討くださいということです。
そうです
ね。ご連絡はね、九州企画の方でもいいんですけど、まあ、このハムのラジオ宛てにね、いただいても結構ですんでね、はい、よろしくお願いします。
最近なんかラジコンショップもあるそうなんでね。
なるほど、
ね。ドローン関係でね。
そうです
ね。
はい。
何ですか、知りませんでした。
はい。
あれ、無線免許いるんですよね。
ええ。無線の免許を使ってね、映像とか飛ばすということです。そうそうそう
そ
う、
はい。楽しそうですね。
はい。はい。
で、九州企画でですね、4級の標準コースから3級の短修コース、4級をお持ちの方の3級の移行のコースなんですけども、こういう無線技師の講習会やってるんですけども、その他にですね、第1級、第2級のアマチュア無線技師の通信教育講座、はい、これをやってるということで、次は8月期ですね。ですね、う
ん、はい。
で、その事前の通信教育ということで、これ講習会じゃないんですけどね、皆さんのお勉強のね、お手伝いしたいということでね、はい。はい、これも九州企画のね、お申し込みいただきましたらと思います。
はい。
から、アマチュア無線技師から今度離れましてね、先ほどのメールにもいただきましたけども、陸上特殊無線技師、
はい、
ね、これ第2級と第3級なんですけども、この講習会もやってます
ですね、
はい、ぜひぜひということですね。
はい、
それからあと九州級企画で、ね、やっぱり若い方への優遇したいということでね、はい、まあ、いわゆる講習会の料金とかね、
はい、
20歳以下の方に 対して
割引があるんですね。
割引があるということでね。
いいですね。二十歳買ってもいいですね。うん、大学 入ったばかりの方とか、
もう社会人、
高校卒業してね、社会人になられた方にはね、そうそうそう、いいですね、これね。ね、はい。
一陸徳とか、これは
二陸徳なんですけど、
三陸徳のね、はい、これはこういう職業、
仕事ね、必要だと思います。はい。
最近結構増えてるんですよね、この免許取られる、
ね。そうですね。う
ん、まあ、それの講習会やってますんでね、はい、ぜひ、割引もありますので、若い方、
ぜひ検討ください。
はい、よろしくお願いいたします。はい、次、JR で日本アマチュア無線振興協会の主催の部分です。第4期アマチュア無線技師、5月の29日と6月の5日、茨城県水戸市の茨城県立、県民文化センターですね。はい、こちらの方であります。はい。これいつもこれ、途中止まるんですよね。はい、お申し込みお問い合わせはですね、コスモ電子の方にお願いいたします。電話が029-269-2888、029-269-2888、こちらの方にお申し込みお問い合わせお願いいたします。
はい。
次に7月の30日、31日、この2日間なんですけども、第4期アマチュア無線技師の講習会で、栃木県宇都宮市パルティ栃木男女共同参画センター、こちらの方で、ね、開催されます。お申し込みお問い合わせは、JR 栃木県支部の安倍支部長の方までお願いいたします。はい、電話番号が 028-621-1438。028-621-1438。こちらの方にね、お問い合わせをお申し込みください。
はい。
から、JRD ではですね、4級の標準コースと3級短縮コースは全国各地で行われておりますのでね、
はい、
ホームページの方でね、確認していただけたらなと思います。
はい。
から、まだ2級の集合講習会ですね、はい、まあ、e-learning ともね、もうあるんですけども、
通学コース
ですね。2級の集合講習会ですね、これは名古屋で開催されるということで。
通学コースですね。
そうですね。
そこに行く。
はい。で、5月16日から募集開始ということなんですね。
はい。はい、もうすぐですね。明日からですね。
そうですね。そうなんですよ。はい。から、e ラーニング、2級のね、e ラーニングの方もね、また、講習会の募集もあると思いますんでね、はい、お楽しみで。ここ結構人気あるんですよね、2級の e ラーニング。
そうなんですよね。抽選とか言ってましたね。
そうなんですよ。
はい。
から、JRD、JARD ではですね、2級も含めてね、すべてのコースで18歳以下の方に、料金の割引がありますということね。
こちら
は、若い方に。
若い方に、ぜひね、取っていただきたいと思います。ね、はい。
から次は国家試験なんですけども、はい、第3級、第4級は元、逐次ね、随時全国で試験を行っています、はい。その場合はね、事前に受験申請が必要なんですけれども、東京ではね、8月以外の毎日、第3日曜日。
毎月ですね。
うん。
毎月第3日。
毎月第3日ですね。当日受付で受験できますということでね。はい。はい、まあ、準備するものがあると思いますんで、必ず JRD のホームページの方でね、確認していただきたいなと思います。はい、
日本無線協会のホームページで確認してください。
こちら、日本無線協会ですね。日中無協ですね。はい、日本無線協会。こちらの方のホームページでお願いいたします。
はい、お願いします。
から、国家試験なんですけれども、第1期アマチュア無線技師、第2期アマチュア無線技師の8月期の、はい、スケジュールですけども、第1期アマチュア無線技師が8月の14日からに、第2期アマチュア無線技師が8月の13日ということでね、はい、開催されます。
すごく暑い時ですけどね。
そうですね。
頑張っていただければと思います。
は
い、
から申請期間はね、ちょっと早いんですけど、6月1日から20日まで。
はい。
ということでね、これ電子申請から文書による申請両方受け付けてますんで、
はい、
ぜひぜひ、申し込んでください。
乗り遅れないように。
そうですね。はい、詳しくはね、日本無線協会、日無協のね、ホームページのでご確認だなと思います。
はい。
から、最後に FCC の試験なんですけども、はい、先日、栃木ハムの集いでね、開催いたしましたけれども、ちょっと次回までまだね、未定なんですけれども、茨城県内での開催を今、現在、計画しております。
はい、茨城ハムの集いで行うことになりそうです。
そうですね。はい。そうですね。
はい。
これ、6月の半ばですね。
19日ですね。
19日ですね。
はい。
その他ね、茨城県、栃木県、福島県、千葉県等でね、その県の経験に、FCC の試験の、まあ、VE と言いますけどもね、エグザメナーの、
チームがないところ。
ないところで、ね、はい、そういうところでしたら、出張試験行いますので、
ね、
ぜひぜひご連絡いただけたらと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ハムのラジオ。
はい、ということでね、
はい、
いろいろね、番組とかで、まあ、やっぱり、そらやれば憂いらしい。
そうですね。
これですね、やっぱり。
はい。
遠藤さん、いかがですか、いろいろと、そういう、
そうですね、私はまだ実際にですね、非常通信、実際はやったことないんですけどね、うん、やっぱりあの普段から練習だとかをしていてですね、いざという時にも慌てないように対応できたらいいなと思ってます。
確かにそうですね。まあ、やっぱりあの、避難訓練ね、もう小学生の頃からね、あの机の中に頭隠してて、
はい、やってますよね。
やっぱりそういうあの、まあ、その時は、まあ、みんなねワイワイガヤガヤやってるんですけど、そういうことやってること自体がやっぱり重要なんですよね。
そうですね。うん
うん、まあまあそういうことでね、はい、これからもねよろしくお願いいたします。はい、また活躍してください。はい、今日の配信いかがでしたでしょうか。ハムラジオはですね、FM パルルの放送波の他に、インターネット経由のサイマル放送でも、ね、インターネットでお聞きいただけることができます。サイマルラジオですね、パソコン、iPhone、Android などのスマートフォンで聞けます。から、Android、iPhone の場合ですね、リスクンラジオというね、はい、アプリを入れて、これ無料でね、ダウンロードできますんでね、はい、そちらの方で聞いていただきたいなと思います。
はい、
そちらから、聞き逃したという方は、ポッドキャストの方でね、
はい、
入れておりますので、ハムのラジオのホームページの方から、またはiTunes 等のポッドキャストを聞くアプリですね、はい、こういうところから聞くことができますんでね、よろしくお願いいたします。はい、今日もお便りありますけど、第0回から
聞いていただいてますね、
はいはい。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、から今日もご紹介しましたけども、いろいろな、ね、お便りからご提案とかありましたら、ね、ぜひぜひいただきたいなと思います。ハムのラジオのホームページの方からも統合できますし、E メールの場合は、ham@hamsradio.net、ham@hmsradio.net、こちらに、ね、メールで、ね、いただきましたらと思います。
はい
はい、ではね、今日はね、この辺で失礼したいと思います。今日の相手は JR3QFB と、遠藤さんどうぞ。
JA7 丹後ホテルエコー遠藤と、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
また来週お会いします。
M3 さよなら。
好きで